ゆるりらの
ゆるりラジオ。
始まりました。第2回目ゆるりらのゆるりラジオ、
はい、
今日のゆるりらメンバーは、
はい、ゆるりらの桜の真由子です。
真田恵子です。
横関咲江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
12月ですよ。
本当にあっという間に
年末、
信じられない、はい。もう今日はクリスマス気分を味わいたくて
ね、すごいね、緑の洋服
赤いタイツ履いて
ね、一人クリスマスやってるじゃん
緑のセーター着て
コートも
ピンクで、
あ、ピンクか、
ピンク
手袋も
赤で
ケイちゃんもでも今日緑のスカート
スカートね、たまたま、
うん、あ、そうだそうだ、さっきさクリスマスらしいって言って撮った写真を、
うんうん、
ぜひ貼り付けて、
あ、ね、
置くので、はい、どんな入れたてで今日収録したか見ていただきましょう
クリスマス意識しすぎクリスマスツリーとか持ってくればよかったね。
あ、雰囲気よ ね、
ね、
でもここに来る途中にもね大きいツリーが、
あ、そうそうそう、あー、ケイちゃん撮ってない写真、うん、
大丈夫、2人の写真あげてもらって
クリスマス楽しみです ね、
ね、
クリスマスの予定は、
ね、我が家はまだクリスマスでね、サンタクロースを信じている息子が、うん、3歳の息子がいるので
結構信じてるよ。
本当
プレゼントもらえるといいね
とクリスマスは結構子供のイベントが、通ってる幼稚園がねキリスト教なので、
あの
礼拝堂で礼拝があったり、あと親子で楽しむなんかクラシックのクリスマスコンサートみたいなのが区のね、
うん、
施設で、施設じゃないな、区のホールでやるらしいので、それこの間申し込んで楽しみにしてます。なんか子供がいる方が、クリスマスをすごいこう楽しもうとする気持ちが溢れている気がする。または付き合いだてかね、
あ
そういう
時代
を経て、
ね、
仕事で忙しかったりするとね、街はクリスマスだけど、
だ、
ね、なかなかねクリスマス気分も、
イルミネーションぐらいだよね、こうなんか、あ、クリスマスだなって感じる、
確かに、
なんか、
そうね、
家とかがさ、街であったり、うん、夜だったりとかすると、うん、うん、私もやってきたっていう感じです
よね、本当に。先日あの妹の家に行ったら姪っ子も甥っ子もいるので、
うん、
クリスマスツリーが出てました。
あ、もう出てた。
そう、あ、クリスマスかって、やっぱそれを見て、
うんうん、
思い出させられたよね。
確かに子供の時とかは
ツリー出したり飾ったりするのがすごい楽しかったよね、
うん、そうそうそうそう、そんな私たちも、
うん、そうですよ、うん、12月の22日、文京区にある西方の子育て広場というところで11時から11時半の30分間親子向けのクリスマスコンサートをやらせていただくことになりました。
イエイ
イエイ
嬉しい嬉しい。
そう、文京区というのが私の地元なんですけど、うん、去年ねご縁があって、去年は秋にその子育て広場でコンサートをやってもらえませんかっていう依頼をね、うん、いただいて、本当にこのメンバーで ね、あとピアニストさんと私の夫がアフリカンパーカッションをやって、5人で秋の歌をたくさ
ん
やらせていただきました ね、秋のコンサートをやったんですけど、今年はぜひクリスマスにお願いしますという連絡をいただいて、12月22日に主に0歳1歳の赤ちゃんとそのお父さんお母さん向けにクリスマスの楽しいナンバーを歌って踊ってお届けしたいと思います。
はい、なんか改めてクリスマスの曲歌ってみたら結構難しかった。
難しかったね。
ちゃんと練習しないとなかなかこうなんかさ聞き覚えのある曲ばかり
だ、まあ、みんな知ってる曲だからね。
そう余計にあこの曲って実際歌うとすごい難しかったんだっていう発見があって、
確かに、みたいな。そうです ね、うん、ね、この間リハーサルしてね、
きよしこの夜とか諸人こぞれてとか、うん、柊飾ろうとかね、そういうスタンダードなクリスマスの曲をやろうと思っておりますよ、
はい、お近くの方はぜひ
ぜひ、特に予約とかはいらないので、
入場無料、
うん、入場無料でいらしていただいて、まあ、その子育て広場に来たことがない方は名前と住所の登録が必要みたいなんですけれども、うん、あのお越しいただけますので、もし文京区の方は
当日に、まあ、直接行って
もらえます。文京区外の方でもあのお越しになれます。もうちょっとね場所がどうかな、
ま、ちょっと分かりづらい、
分かりづらいかな、
ちょっと添付しておきましょうか。
あ、いいですよ。お願いします。
地図を添付するので
、はい、最寄り駅はあの春日駅です。地下鉄の春日駅から徒歩5、6分かな、
うん、
ちょっと急な坂を登るんですけどね、もし興味ある方、西方子育て広場で12月22日の11時から11時半30分です。
ゆるりはそこにいます。
はい、
はい、
そしてそこで歌う曲、
歌う曲、
歌う曲ではないのか、
歌う曲、
うん、歌う、
歌う赤花のその赤い、うん、これはさけいちゃんが歌って私とけいちゃんは踊りを踊る、はい、赤花のトナカイ、皆さんも知ってると思うんですが、ちょっと今日私が大好きなジャズボーカルの小林圭さんが、はい、うん、ジャズアレンジバージョンで赤花のトナカイ、英語のタイトルだとルドルフ・ザ・レッド・ノーズ・レインディアという曲なんですが、皆さんに紹介したいなと思いましてかけさせてください。
はい、
それではお聴きください。小林圭さんでルドルフ・ザ・レッド・ノーズ・レインディア。
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names, but he never let poor Rudolph join any reindeer games. And one foggy Christmas Eve, the Santa came to say, Rudolph, with your not so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names, but they never loved poor Joe, Joe in any reindeer games. But then one foggy Christmas Eve, a Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history, Rudolph the red-nosed reindeer.
Hi, hi. クリスマスムード満点ですね。
クリスマスの
曲を聴いてい
いね、
うん、大好きな季節、
うん、はい。じゃあまあ今年も終わりということで、う
ん、ね、終わりに近づいてきましたね。
今年の、
はい、
一大事件、
じゃじゃん。
今年の一大事件ね、
なんだろう、
いろんなことありましたね。
そうですね、酒井さん。
でも私が言ったらこれしかなくなっちゃうけど、いい、
うん、
いい。それはですね、はい、安室ちゃん引退ですよ。一大事件だったな。
いや、びっくりした。あれ、それってあれ、ファンの中ではもう、うん、いつ辞めるっていうのは公表して、
1年前、
あ、そう、1年前にね、
そうそうそう、
1年前にした時にびっくりした、
うん、びっくりしたよね。
青春だったもんね。
そうだよ、私たちだってちょうどさ見て育ってる、
ね、アムラ世代。
アムラ、そうそうそう。アムラはしてないけど。
してないけど、したよ。
本当。
眉毛細くして。
眉毛細くして、私が色黒だから、それまでね、女の子って色白でなんかふわっとした感じがすごいモテたし、人気もあったし、うん、なんていうの、女の子って感じだったんだけど、アムロちゃんが出てきてくれたおかげで小麦色の肌がすごく受け入れられたの。
なるほどね。
そうね。
で、その頃ちょっとだけモテた。
アムロちゃんの影響で。
影響で。
アムロちゃんのおかげだね。
あ、基本ほんとおかげ。なんか髪の毛もさ、シャギーとか覚えてる？
懐かしい、
シャギー。
そうだね。なあ、やってたね。
シャギーみんな入れてたよね。入れてたでしょ。私も超入れてたし。前髪伸ばして、もうこの首の下あたりからシャギーブワーって入れて、で腰まで長くあって、でストレートでみたいなこと
し
てた。モテるわ。モテるよ。でもその頃ね、私の周りアムラいっぱいだから、みんななんか、あ、だからきっと自分たちで今モテ期だわと思ってるだけで、実は大したことなかったのかもしれないんだけど、でもすごいイケイケ感
あって、ね、あ、そうだね、
確かにイケイケ感あったね。
あったでしょ、
あの時代は。で、文化祭とかで踊らなかった？
私、あの中学でね、うん、あの創作ダンスを、うん、体育祭、運動会、運動会でなんかその披露するための、うんうん、なんかクラス対抗の、なんだろうな、
あれは応援合戦みたいな感じ。
応援合戦、うん、あのクラス運動会で全校の女子で踊る曲を決めるための、うんうん、なんかコンペティションみたいなやつがあって、そう、そうそうそう、中学のクラスで、クラスの女子が2つに分かれてまた1曲作って、まあ、体育の授業の一環なんだろうけど、創作ダンスの、そう、それ安室ちゃんの曲使ったね。
あ、そう。
そう。
何踊った？
You are my sunshine。
ああ、懐かしい。
うん。
みんな歌ってたよね。
みんな歌ってたね。ビリビリビ
リビリとか。めっちゃ歌った。カラオケ行ったら絶対入れるやつ。
あとなんかさ、あの頃さ、あのチェンスチャーチャンスとか、
うんうん、
ラップっぽいのが入ってる、
うんうんうん。
あれとかをみんなでカラオケで超練習。
練習した。めっちゃ歌ったね。
しかもさ、声質とかもさ、なんか普通に歌うと、うん、なんていうの、子供っぽい感じになっちゃうから、すごいなんか。イケイケの
へぇ
みんなのものみたいな感じ。
そうなんだ、
やってた。
懐かしい青春ですよ。
夜の引っ張りとか覚えてる、
うん、見てた、
見たい、来たい、歌いたい、
歌いたいね、
土曜日
ね、
まあ、なん
かあれ大好きだった、
私も好きだったわ、
見てた見てた、
ムロちゃんもね、本当に一度は会いたかったね。
うーん、
私ニアミスしてるんだ。
あ、そうなの？
すごい話。
いいよ。
私ね、小学生の時にね、ポンキッキーズに出てたの。
え、そうなの？
そうなの。
あ、そうなんだ。
その時に鈴木ランランさんと PL 滝さん
やってたね、
のなんかコーナーがあって、うんうん、その頃ちょうどランランさんとアムリちゃんが
ウサギちゃん
やってたの。そうそうそう、やってたのよ。
やってたかも。
そうなの。
わあ、全然今の今まで忘れてたけど、
うん、やってたね。
そうだわ。
その時はでも会えなかったんだけど。
その時から好きだったの？
好きだったの。そう。
まだだってデビューしたてとかじゃないの？
うんうんうん、まだそうそう、東京上京してきてすぐぐらいの、うん、まだ10代でもだから15とかでしょ。
うーん、
すごくない？
すごい。
なんかさ、あれ、安室ちゃん20歳で結婚したんじゃないかね。
そうかな、
なんかさ、あの時さ、私たちからしたらさ、すごいちょっとお姉さんだったけどさ、うん、今考えるとさ、
若い、
若いよね。
若い。スイート、スイート19ブルース、
あれ19歳、
19だよ、
う
ん、
って思って。
そうだね、
あの時はね、19ってすごい、あ、そうなの、大人なのね、うん、って思ってたけど、た今
この間久しぶりにカラオケでスイート19ブルースだったらめちゃくちゃ名曲で、すごい泣けてきて、小室さんすごいと思う。感動した。
なんか引退直前とか引退した直後って密着番組とかさ、なんかそうコンサートのライブ中継じゃないのか、なんかそのライブを、そうそうそうそうそう、もうコンサートは行けなかったけど、もうめっちゃテレビにかじりついてビデオ撮って。
でなんかこうファンの一人一人がさ、ものすごく思い入れを持って、ずっとこうね応援して、なんか共に歩んできたみたいな感じを、なんかそれこそね、私が見たテレビ番組はシングルマザーの方で、すごい安室ちゃんに勇気づけられながら、私も頑張ってましたとか言って、あのね、このコンサートに合わせて東京に出てきた方のインタビューとかだけど、一人一人がこう人生の中に安室ちゃんがいるんだなと。いう感じがしましたね。
確かにね。
でなんか私たちゆるりらで、長野で写真撮影をした時にさ、あのお店の室内で撮影した時に安室ちゃんの、そう、PV の映像を流してもらった。なんか流したいねって言って、これあるよって流してもらって、テンション上げてた気がする。
あれ、それぞれが安室ちゃん意識した。ちゃんとする？
それもね、
あるかな、大丈夫かな。
あれだってさ、よく考えて、ゆるりらっぽい写真ではないじゃん。
全然違うね。
でもなんかちょっとさ、新しい
大人ゆるりら、
大人ゆるりらだったね。
当時のね、当時の大人ゆるりらだった。
いやいや、じゃあそれもちょっと楽しみいただきながら、ね、
そうそう、ね、あの安室ちゃんのコンサート東京ドームでね、ラストやってたじゃない。でうちあの近いので、すごくね、アムラーたちがいっぱい。
アムラーたちって、アムラーちゃんの格好してる？
もう格好している、もう見るからに、アムロちゃんファンっていう方たちがもうわんさかわんさかいて、みんな髪が長くてこう、ツインテールにして巻いて、長いブーツを履いて、
わー懐かしい。
スカートを履いているお母さんが子供と一緒にいたりとか。
すごいね。
時代的にはそうだよね。
すごいなと思って。
なんかさ、あんな可愛い40歳いる？
いないね。
すごくない？
すごい、変わらないっていうのが
すごいよね。20歳ぐらいの時から
ね、
ミニスカートと、
で、あんなピンヒールでね、あんな高いヒールでね、
確かに、
あの激しいダンスを踊ってんのがもう信じられなくて、いや、私たちも踊るじゃん。
そうだね。
いや、
うん、いや
どうしてって
確かに
思ってた。
踊りやすい靴とかをこう探してみたり選んでみたりするじゃない、踊る立場からすると、
全然。
でもあれは踊りやすい靴でもないし、踊れる靴でもないから、
そうそう、ピンヒールでって感
じ、すごいよね。
私昨日ね、たまたまアルゼンチンタンゴのレッスンに行ったの。で、アルゼンチンタンゴのさ、靴ってさ、これ全部ピンヒールで、だいたい8センチとか9センチなの、で、それをお借りして、歩くだけでもぐらついちゃって、全然できなかったの、それで踊ってるんだと思ったら、今なんか余計にすごいっていうふうに思っちゃう。
ね、努力の賜物なんだろうなと思うけど。
アムロちゃんのさ、デビュー曲知ってる？
恋してますかって。
それがね、
実は
ね、
あ、なんだっけ、
違うんですよ。あ、何
知ってる、思い出したけど、思い出したけど、うん、言って
ミスター USA って曲があってね、
それも私テレビで見たわ。
そうそうそうそう、もうね、当時からすごい好きだったから、ぜひ聴いてほしい。願っ、はい、てるかもしれないけれど急に。ではは
い、
安室奈美恵さんでミスター USA お聴きください。ミスター USA でした。さて、せっかくだから、
はい、
今年1年振り返りましょうか。
振り返りますか。
うん、そうだね、
はい。お仕事とかプライベートとか、
うん、
今年1年振り返ると、私は、うん、まず今年の頭、ブロードウェイとの銃弾というミュージカル。
うん、そうだったね。
出ましたね。めっちゃ踊ってましたね。
もう踊ってたね。本当に死ぬかと思った。
そう、なんかリハーサル中にもその苦労話みたいなのを聞いてて、で大丈夫かなってちょっと心配しながら見に行ったんだけど、全然大丈夫だったね。
でも私結構さ、ケイちゃんにさ、うん、ね、どうしよう、私全然踊れないんだけどどうしようって
言って
よ、
うん、そう、すごい言ってたの。で結構私知り合いいっぱい出てるから、でちょっとケイちゃん不安がってるからよろしくねっていろんな人にちょっとよろしく言っといたんだけど、そんなこと全然大丈夫だよってみんな言ってたから。
本当すごいよ、うん、そもそもだってその舞台決まったっていう時から踊りがすごい、
うんうん、
メインのすごく踊りが大変な舞台だっていうような情報が入ってきて、もう稽古始まる前からどうしようみたいな雰囲気を醸し出してたよね。
いや、なんかもうさ、決まった時にさ、タップダンスがもう、うん、 なんていうの必須だからって言って、うん、やばいタップやんなきゃってもうほぼ毎日タップ行ってたんだけど、
ね、
そうだけどどうしようあと半年しかないあと5ヶ月しかない4ヶ月しかないみたいにこうカウントダウン方式でいやちょっとしんどいって思ったけど、うんまあ、思って終わってみると良かったなって思う、う
ん、すごく成長したんだろうなという気もしますよすごい上から目
線誰っていう発言だけどいや本当に舞台一緒に見に行ってね
ケイちゃんと私が一緒にケイちゃんの本番を見に行って、うん、すごい良かったな
ケイちゃんだっけなんか出てきただけでちょっと涙が出た
いやいやいやもうあの私さっきえさんの舞台は基本そうなでも最近はまあそんなことはなくなったけどちょっと昔さあのダンスが本当に踊れなすぎてなんかね自主練に付き合ってた時期があって
そうそうケイちゃんにさ毎朝のように呼んでたよね
そうまあ夜じゃない朝だ
っけ朝もなんか君に捧げる歌でしょ
そうそうそうそう
なんかもうね、10年も前だけど、う
ん、そんな前なんだ
そうそうなんか稽古が多分12時から夜の8時とか9時まで で午前中にまずけいちゃんに来てもらってやってで稽古終わってからもスタジオに来てもらって
そう終電までやって
でしかも振り付けのビデオをけいちゃんにこう見せてここなんだけどさって知らないのにけいちゃんがそれを見てあ、わかったさっきと違うよとかね
偉そう
で、ね、いやでもそれがなかったらね全然踊れなかったから
すごい友情だよ
そうだよ
なかなかそこまでやってくれる人もいないよ
いないいない
頼める人いない
そうだね確かにそんな今だったらあ、まあ、今のケイちゃんだったら今で言えるけどなかなかね頼めないわ
そうねでもそういう、 こう信頼関係が出来上がってるっていうのがすごくいいよねなんか
でもなんか確かにケイちゃんはもう当時からだけどこうめちゃくちゃ踊れる人 でなんか私のジャズの先生っていう
あもう私のレッスンに来てくれてたし、
ね、あそう通ってたしでなんか私の癖とかも全部知ってるから多分言いやすかったしケイちゃんも多分私にアドバイスしやすかったのかな、
うん、そうだと思う
ケイちゃんが言ったこととかってすぐに、うん、なんていうの
受け入れられた
っていうかこう言われてもさなかなかできないのと、うん、こういう風にやってみたらあできたみたいな、
うん、
だからなんか合うんだもんね伝え方と捉え方の、
うんうんうん、そうだね
なるほど合うのかなと思った
確かに懐かしい
ねいい話聞いてそんな私午前も深夜も練習一緒に練習してたって知らなかったわ
もうほとんど毎日だったよね、
うん
まだゆるりらの前
全然前ゆるりらの前だよ
全然前だよ、
うん、私もその見下げる歌見に行ったけど、うん、ゆるりらやってなかった
そっか、うん、あの時もさ私全然踊れないのにダンスリーダー
すごい踊れる役だったよね
そう
やってたよね
難しいな
そんな経験があるからダンスリーダーの舞台を見るとね
そう
ついこんなにできるようになったんだ
そう
親心
ゴージャス見た時もそうだ
あそう
地球ゴージャス見た時も
地球ゴージャスもさ私あんまり結構へっぽこだったよねで
もまあそれもさ本当に踊れないってやっぱ言ってて、うん、でも舞台さ客席から見ると、うん、そんなあのへっぽこには見えないわけよ人数多いからなのかいやそんなことはないよねちゃんと、うん、あのいやなんか一人ちょっと浮いてたんだけどみたいなことは絶対ないし、うん、そうちゃんとみんなと一緒に踊ってたし、
うん、私もいつもそうやって酒井さんができてない私だけやばいとか言ってるのを聞いてるけど見に行ってそうだったこと一回もない
本当
だからまあそのやばいって思いながら頑張ってんだろうね
そうなんだろうね
そう思
ういやでも本当に今回のねブロードウェイと柔軟に関してはマジでやばいと
思って、確かにすごく周りもきっと踊れる人たちだっただろうし、
周りのクオリティもすごく高かったし、しかもなんか出演者の人みんながこう誰を見てもあこの人すごい素敵だなっていう人ばっかりだった、その実力とか、だからでもともとその他の舞台とかを見てもわめっちゃ踊れるなって思ってる人たちが集まってたから、
うん、
ここに入ってしまったどうしようっていう。心配事、うん、だったね。そのまま選手欄まで行ったけどね。
全然ちゃんと
出たよ。
あの素晴らしい形で舞台に立っていましたよ。
本当ですか。泣けるよ。そんなブロードウェイと柔軟を経て、うん、 春にギャラクシーオペラ銀河鉄道39中川
さん名作、
そう名作の出させていただいて、
きゅうちゃん見に行ったんだっけ？
行った。
ああ、私行かなかった。
あれ明治座だよ、ね。
あれ明治座。あれも明治
座。そうそうそうそうそう。なんかさ、銀河鉄道39って子供の頃、うん、アニメ見てたし。
見てた？
見てた。え、何あれは？再放送？
やってたやってた。てた
再放送か。そう。なんていうの、あまりにもあの世界観がさ、うんうん、もう強烈に頭のこう記憶に染み付いてるでしょ。うんうん、これをどうやって舞台化するんだろうってすごく楽しみだったよね。
誰もが想像できなかったもんね。そう、どうなっていくのかな、
うん、そうそうそう。でなんかさ、あのお話の全てを記憶してるわけじゃないんだけど、うんうんうん、なんか舞台見て、あ、なるほどね、ここの部分をこうやって切り取って、はーみたいな感じだった。そう、でもやっぱ宇宙観はなんかあった気がする。最初のオープニングとか、うん、光をすごい使ってたかな。
そうだね、映像が結構
そうそうそうそう。あと舞台メイクがねやっぱり凝ってて、
写真は見たよ。
見た、うん、
さっきがカラコンしてたよね。
そうそう、初めてカラコンしたんだけどさ、全然コンタクト入れられなくて大変だった。なんかね、あれ休憩中に結構な早変わりなっちゃいけなくて、一幕はもう普通になんかくれくれ星のくれくれ星の住人とか、うん、あとなんかスラム街の住人とかだったから、うんうんうん、結構人間メイクだったんだけど、二、うん、幕がもう本当に宇宙の人ミーネっていう、うん、あの本当に宇宙人だったから、
ハープ持ってる。
ハープ持ってる。そうそうそうそうそうそう。キャプテンハーロックっていう漫画に出てくるね、ミメっていう異星人がいるんだけど、うん、生き残りのね。でその役だったから、もう、ね、肌の色も肌色じゃないわけ。うん、あそこになんか金のパールとか、うん、ちょっとなんていうのグレーっぽくして、で目の色を黄色いカラコン入れなきゃいけないんだけど、うん、休憩20分かなんかでカラコンね10分ぐらいしかな
くて、5分
残り、ね、本当に時間なくて、もうさ早替えでもないのにすごい一人でバーって早替
え、でもそこでメイクも変えなきゃいけない、
全部変えなきゃいけない、
カラコン以外のメイクも。
で指定だったの。
指定だった。でしかもね、その時のメイクさんがねすっごいこだわりのある方で、ありがたいんだけど、もうね出演者全員にイラストで、そう、このキャラクターはここはこういう色をこうやって入れてって一人一人考えてくださって、
すごいね。
すっごい、こんな機会ってなかなかないじゃない、うん、だからせっかく考えてくださったから、もうそれをちゃんとやりたいと思って、うん、もう超丁寧
に残りの5分で
急いで丁寧にやらなきゃみたいな。
でも本当にあの見せてもらった写真見ると、うん、ミーメ
ミーメだった、
う
ん、
そうよね、すごかったよ、
かった、
嬉しかったね。
そんな裏話があったとは。
そうなんです。で最近までやってましたルローニケンシン、
うんうん、
やりましたね。これも漫画原作だけど
ね、
うん、確かにそういうのが続いてるね。
続きましたね。あとね、私今年ねすごく嬉しかったのが、どの作品もね初めて立つ劇場だったの。
へ
ー、日生劇場に、明治座に、新橋演舞場とか松竹座とか、こう今まで立ったことのない劇場に立てて、あ、今年はすごい幸せだったなってこうトータルで思いました。
素晴らしい。
ということで、
ということで振り返りました。
振り返りました。
振り返りました。
じゃあ奈子さん。
はい。2018年ね、何があったかしら。
今から。
何があったかしら。
そうですね。まあこう大きな出来事はないんですけど、それが幸せなことだね。
うん、あ、なるほどね。
ないね、まゆちゃん。
いやいや、
言葉が本
当だね。
そんなことない。
大きな取り立てでこれがビッグニュースだよみたいなのはないけれど、うん、まあこう日々幸せなんだなっていうことをより実感できる2018年でしたね。なんか4月から息子が幼稚園に行き始めたんですよ。
うんうん、
幼稚園って言っても年少さんの1個下で4年間通う。そう、満3歳児クラスっていうのをやってる幼稚園があって、そこに4月から運よく入れたので、4月からこうコンスタントに子供と離れる時間を持てるようになったっていうのが今年すごい変化があったことかな。でその離れた時間でちょっとゆるりらのことができたり、ヨガのクラスをもう一つ増やしてみようかなと思って午前中にヨガのクラスを増やしてみたり、こう自分らしさを取り戻すというか、こう息子とか子育てにかかりっきりだったのが
ようやくちょっとペースを自分の方にも持ってきて自分の活動もできるようになったなっていう1年でしたね。
すごいなんかクラスも増やしてるね、スタジオの。
あ、
なんか開催クラスすごい頻繁にお知らせが
本当
出てくるなって
思う。そう、私がやってるクラスはねそんなに増えてないんだけど、あの週に2回午前中やってるのと、うん、各週で土曜日にクラスをやっているんだけど、あの子育てサロンっていうのを仲間と一緒に、うん、近くに住んでる整体師さんと一緒にやろうっていう意気投合してやっていて、子連れのイベント、うんうんうん、月に1回子連れで参加できるお母さん向けのイベントをやったり、子連れで参加できるエクササイズクラスをやったり、うんうん、自分主催じゃない共同主催だったり、その整体師の彼が主催してくれてるもので私も一緒にやるよっていうクラスは確かにあるから、うん、そう考えるとなんか頻繁にやってるのかな、うん、
すごく面白そうなイベント、
ね、
なんかお菓子とか。
あ、そうそうそう、
子供と一緒に作ってる。
そう、子連れで健康カフェっていうタイトルで月に1回やっているイベントがあって、それは何か1個企画を毎回ね入れようっていう話になって、それもその参加してくれるお母さんの中で何かこうできる人、やりたい人っていうのをこう声をかけてみたり、私実はこういうことやってたんです、あ、じゃあ今度やってくださいみたいな流れから、この間はねメイクアップアーティストっていうお母さんがいて、うん、で最初はね3ヶ月のお子さん連れてただただイベントに参加してくれて、で話をしたらそういうことが分かったから、うん、メイクのワンポイントレッスン、アドバイスレッスンをこの間お母さんに向けてやるっていう会をやったり、うん、その前はね私バリスタでしたっていうお母さんがいて、で、あのエスプレッソマシンを持ってきてくれて、うん、ラテアートを体験するっていうのをやってみたり、なんかで子供向けのイベントって結構あるから、うん、それって子供を楽しませようと思ってお母さんが言ってるじゃない、うん、そうするとお母さんは別にさ言っても楽しくなかったりするなんかでもこうお母さんっていつも子供のために動いてるから、うん、まあ、その私たちが企画する企画はお母さんのためにっていう名目、うん、コンセプトで、うん、そう、子供も連れてきていいし、うん、あの子供がうるさく騒いでも全然気にしない状況でをまあ用意しつつ、何かちょっとお母さんがくつろげたり楽しめたりできる企画をね考えながら、そういうイベントを月に1回スタジオラフにやっています。
なんかやっぱり子供を自分で産んだからこそ見える視点というか、
そうだね、確かに。でもねこういう風にね Facebook とかでも結構その子連れイベントとかのあのイベントページをシェアしたりしてると、うん、子連れのことをやりたい人だと思われてるの、なんか、あの親子向けに何かをやる人、やりたい人と思われてるけど、全然やりたくなくて。
受ける、受ける。
やりたくなくてっていうか、いや、たまたま今私も子供がいるし、うん、やってますっていうだけで、うん、そもそも子供に興味があったり、うんうん、そもそも子供向けに何かやってたわけじゃないじゃない。例えばさ、ね、朝ちゃんとかは、うんうん、であの親子向けのコンサートで歌のお姉さんやったり、うんうん、多分そもそも子供も好きだと思う、
うん
う
ん
う
ん、
で子供に向けて何かやることもすごく好きだし、こう合ってるしね、
うん、
朝ちゃんにもね歌を歌ってもらったことがあったけど、すごくあの今後もそういう風に活躍していってほしいと思う反面、私はそんなにねだから自分が開くイベントもお母さん向けっていうところで自分がすごいしっくりくるんだよね、
うん、
子供はいてもいいしないがしろにはしたくないけれど、お母さんに楽しんでほしいっていう気持ちの方が、
確かにさ、やっていることが同じでもなんかお子さん参加ができるかできないかで、
うんうん、
こう参加自体ができなくなったり
する じゃ
ないって思うと、確かに大人向けなんだけど、うん、子供 OK っていうので、うん、結構大きいよ ね、
ね、
そうだ ね、
だよね、そうなんですよ。
逆に子供がいない人も参加できるの、
うん、なんかね活動に興味を持った60代ぐらいのおばあちゃんとかね、うん、ちょろちょろ来てくれる。
あ、そうな
の、うん、まあ、自分は子育てもで、まあ、孫育ても終わっていたり、まあ、孫もいるっていう方もいらっしゃるけど、そういう子育て世代のお母さんたちを応援したいみたいなおばあ様たちとかで来てくれる人はねいるよ。
あ、 そうなの、う
ん、あとまだ結婚しなくて子供も産んでないんだけど、どういう感じなのか知りたいっていう若い女性の参加もあったりした。
へー、そうなの、うん、
すごい面白い視点だなって思ったけれど、 全く想像がつかないから、そのお母さんたちがどういうことで悩んでるのかとか、うんうんうん、どういった生活になるのかとか、うん、そういうのちょっと聞いてみたいですとかいう若いね、うん、OL さんが来てくれたこともありましたね。
あ、そうなんだ、
うん、
本当にこの大人のコミュニティに子供が参加してるよって考えたってい
う、うん、そうだね、そうですね、う
ん、なんかちょっと行ってみたいね、
来て来て、
うん、なんかさ、そう、分かんなかったから、うんうんうん、逆に子供さんと一緒じゃないと参加できないのかなとか、
そんなことない、
そうか、じゃあ行ける、
うんうん、そう、そういう考えると、うんうん、その今年の振り返りという話に戻すと、出会いがねすごく多かったかもしれない。そのスタジオラフという場所を通して、うん、その共同主催をすることになった整体師のご夫婦との出会いもそうだし、その来てくれる方たち、あと新しいクラスに来るようになった方とか、今までと違う流れの出会いが、そのスタジオラフという場所を通してすごくあった、充実してましたね。
なんか交流関係が広がった感じはするよね、
うん、
なんかさ、私たちみたいにさ、こう舞台の中で知り合う人と全然想像もつかないことをやっている人が、ね、前との周りにはいる、
うん、そうだね、
本当、
うん、絶対出会わなそうだね。
確かにそうかもしれないね。
そうそうそう、ね、すごい魅力的な感じの人がすごい広がっているなとは思っていて、私も仲間に入りたいってよく思う。
確かに私も今まで舞台を通して知り合う人たちって、うん、やっぱり、まあ、みんな個性的だけど、うん、どこかに通ってたり、やっぱり舞台っていうものでつながってる人たちじゃない、うん、全くそれと切り離された世界の人たちっていうのもまた面白いものなんだなっていうふうに思うと、もう一人一人が愛おしくてしょうがないっていう。
さすがです、愛だ、愛です。
いやいや本当に面白いなと。それぞれだって、それぞれさ、家庭があって子供がいてとか、まあ、もちろんそうじゃないね、独身の方たちもなんかそれぞれも一人一人の人生が愛おしいなという。
なんかスケールが
あれ。気持ちにね、なった今年でした。
来年はどうなるんだろう。
本当に
もっともっと広がっていく
ね。
楽しみです。
ありがとうございます。ね、
振り返り切りましたか。
そうですね。そうですね。振り返り切った。
振り返り切った。
はい、じゃあ恵子さん、私はですね、去年の12月から本番が始まっていた屋根の上のバイオリン弾きっていう作品があって、去年の12月が東京日生劇場だったんですよ。で、12月30日に千秋楽終わって、1月2日、今年の1月2日から大阪入りで、1月2月までか、大阪、名古屋、大阪、静岡、名古屋、福岡、川越、
あ、結構行ったね、
5都市、
うん、
で、屋根の上のバイオリン弾きっていう作品に出させていただいていて、まあここも家族の話なので、うん、もうなんかカンパニーみんなが家族みたいな感じ、うん、主演が市村正親さんで、お父さん役で、お母さん役が大鳥蘭さん役だったね、もう本当お二人の家族みたいなそのカンパニーで、いや素晴らしい作品であったなって思いましたね。これママ役だったんだけどね。
うん、見てた見てた。
お母さんやってたんです
よね。お母さんやってたね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
なんか井戸端会議っぽいところとかさ。
井戸端会議な、あ、仕立て屋さんにいるところかな、
下手の方からなんか4人ぐらい、
はいはいはいはい、カゴ持ってね、
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、
あれとかすごいね、ケイちゃんがね、あのなんかね、あ、ママ、
そうね、やっとやってましたね、そう、で、そして何だったんだろう、あ、キスミー家族かな、
うんうん、そうだ、
そう、まあ、夏に、去年も夏にキスミー家と、うん、1ヶ月ぐらいかツアーで全国ツアー回らせていただいて、で今年もまた2年縛りで夏に、ここ結構いろんなとこに回りましたね。
北は大阪で会ったよね。
あ、そう、大阪で会いました。私は兵庫公園だったの、兵庫公園だったんだけど、大阪宿泊で さっきは大阪、
そう、銀河鉄道グリーン内の大阪公園があって、ね、同じホテルだったんだよね。
そうそう、
行くまで知らなかったの。
あ、知ってた。
なんか同じ時期に大阪にいるねみたいな話してて、
そうだね、ホテルどこみたいな。
そうそうそう、私もだよ。
すごいすごいよね。
そう、じゃあご飯でも行こうよ、
うん、そうそうそう、
なんか写真送られてきたもんね。
そう、
あ、なんかもうゆるりらの LINE に大阪で一緒になりました。3
日間ぐらい被ってて、うん、3日間ともうちの部屋には
開けられた。いたいた。
すごいよね。
そうそうね、
いると思って、なんか
そうテンション上がったね。
ピンポンみたいな。
そうそう、なんか不思議と地方で会うとさ、なんか嬉しい。
嬉しい嬉しい、確かに。
ね。
そう。巻き爪系でやって。
それもすごい踊りが多い。
踊り多かった。多かった。そうね。一曲すごいハードな二幕幕開けのね、
すごい良かった
からね。
そう、あとね、ケイちゃんの、ね、歌のソロがね、
ああ、
そう増えたね。
そう、去年はなかったけど、うん、今年はあって。
すごい。そういう変化がなんか。
だからメキメキとケイちゃんがね、すごい歌える人になっている。本当。
いや、
のリハでも、
ね、
うん、
そうだよね。あ、言ってくれたね。うん、いやー、頑張ります。
いや頑張ってるよ、
頑張ってる、うん、すごいなって思った、
ね、あとはあきすみケイト、そんだけかな。あで新しい教えとかが始まって、うん、今年実は、うん、あのね、学生時代にアルバイトで一緒だった声優さんの知り合いがいたんですけど、その子が子供向け、キッズよりちっちゃい子なのかな、向けのレッスンとかをやっている事務所があって、タレント事務所、
うん、
でそこのもうちょっと年上、幼稚園生かな、うんうん、3歳から3、4、5、6、あと小学生までか、
うんうん、
のキッズのダンスレッスンやってくれる先生探してるんだけどって連絡をもらって、
うんうん、
で今年の2月ぐらいから月1回か2回
教え、
そう教えていて、でまたそこのタレント事務所の今度19歳20歳とかの若い子たちのレッスンもちょっと見てもらえませんかって言っていただいて、まあこれはね6回だけなんだけど、そう、あ、月に1週間に1回を6回
で、6回でワンセットみたいな、
そう、これが今やってる最中なんだけど、なんかそういうご縁をいただくことが増えてきたね。
ケイちゃん確かに最近よくレッスン教えに行ってるよね。
そう、
うん、好きなの結構。
好きなんだね。
好きだね、
素晴らしい。
確かにさっきも話したけど、ケイ、うん、ちゃん教えるの上手
いんだよ ね、 だよね。
なんかこう、うん、教えられる側が、うん、やりたくなる教え方、
うん、
なんか
大事だね、それ。
嫌にならない。嫌にならないって言ったらちょっと誤解を生むけど、うん、あるじゃん、なんかこの先生のレッスン行きたいなって思わせる。
前向きに取り組める。
そうそうそう、あ、そう、いいこと言った。前向きに取り組める。
うん、
で、うん、素晴らしい先生だね。
いや、嬉しいね。嬉しいね。そう、まあそんなに本数はね、やってないけど、うん、もうゆるりらと同じ年から始まってる西船橋のアジュっていうスタジオの教えもだから8年、
おー、そんなに経つんだ、
やってるってことですね。
すごいね、
ね、みんなにあの出てもらったりもしたけど、うん、
ね、
発表会、
思い出深い、
思い出深い、あそこであなたに会えてよね、
あーね、壮大なアレンジバージョンでね、うん、
命をいただくもね、
やりましたね、
やりましたね、
命をいただくも、あは、さけちゃんはいなかったけど、うん、そう、あなたに会えてやったよね、光もやりましたね。
やりましたね。
4人で踊るバージョンみたいな、レアな。
そうだ。なんか男の子2人入ってるやつは？
それは光は入ってない。あなたに会えた。
結構歌。
そうそうそう。うん、今じゃできないかもしれない。
ね。なんかいろんなバージョンあるね。
いろんなバージョンある。
光音もアレンジできるということですね。
お
きっと。
で言ってね。そう、あと、まあ、個人的なことなんだけど、うんうん、今年私姪っ子が一人と甥っ子が一人生まれたんです。
おお。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、妹二人いてね。はい、そう。でさらに1歳の 姪っ子もいるんだけど、うん、そんな家族が増えて実家バタバタしている中、うん、母入院するみたいなことがあり、まあ、でもそんな大したことがなくて、うん、1週間も入院せずに帰ってきたんだけど、うん、入院するってなった日にみんなで会おうわってなって
お母さん
だよね。そうで父も、まあ、料理もするし自分のことは何でもできるんだけど、うん、なんだろう、母のじゃあ入院グッズを取りに帰んなきゃってなってどこにあるか分かんないみたいなことだったり、
そうだよね、
そう、いやそこは私の化粧品しかないからお母さんの入ってないみたいなとか、そうそう、なんか母がいないっていうだけでなんだこの不安感みたいなすごくあって、で、まあ、同時に出産を終えた妹が実家に帰ってきます、で姪っ子の保育園の送り迎えがありますとか、なんかねちょっと1ヶ月ぐらい私自分のことをとりあえず置いといて、うん、家族に時間を費やすっていう時期が、まあ、1ヶ月も経ってないかな、
少女だしね、
まあね少女だし、まあ、嫁に行ってないから嫁に行ってないから動けるしっていうのもあって、そうなんかその家族みんなの予定をこう照らし合わせて、うん、じゃあこの日は朝私がいるとか夕方私がいるとかっていう話をすごくするようになって、うん、今日のご飯はじゃあどうするみたいなとか、うんうん、家族と一緒にいる時間が長くて、うん、改めて私はこの人たちがいるから今生かされているって当たり前なんだけど、家族の大切さをねすごく感じた時期があって、でももちろんこの世界に入る時もすごい反対されたし、
そうなんだ、
すごい反対してました大学、
ご両親ともに、
そう、ともに大学時代に就活しないで私はこの世界に生きていきたいって言った時にもう大喧嘩。
まあでもケイちゃんは
慶応だもん、
あそう、まあいいです
、学歴がね、
いやいや、
あるから周りにそんな人がそんなにいないだろうしね、学生仲間とかで、
まあいなくはないよ、同級生に桜井翔くんとかい
た、
同じ学年、
そうなんだ、
そうそう
そう、そうか、
だからあの芸能人の子は何人か
いるけど、
そうそうそう、いたけれど
基本的にはみんなね、
まあそうですね、
就活していい企業に就職するみたいな流れだろうからね。
私慶応の文化祭とかすごい行ってた
見た祭
見た祭ってだけどね、あ、全然余談だけど、うん、見た祭って慶応のお友達を作ろうと思ったんだけど、うん、あのね、見た祭にね慶応生あんまいないの
そうだね、なんかね部活の合宿とか入っちゃう
そうなんだ、
そう、全然出会えなかったっていう、
そしたら慶、ね、ちゃんと出会いました、
そうでしたね、よかった、そうそうそう、まあ、そんなね家族な、うん、大切、うん、ありがとう、
反対され
たんだけれど、まあでもね、回数踏んでいって、うん、まあ、母親はずっと毎回舞台見に来てくれてたけど、うん、お父さんはなかなか見に来てくれなかったんだよね、うんうん、でもある時見に来てくれたことがあって、雨の日、うん、でちょっとスーツ、仕事帰りに来てスーツの裾とかびちょびちょになっちゃったんで、うん、嫌な気分で見に来たけど、うん、その作品がまた家族をテーマにした作品だったんでね、それはね、あのもうちっちゃい劇団時代の作品で、うん、そうだったんだけど、でもいいものを見た、
へえ、
でそうスーツも濡れたしちょっと雨の中だったけど、いや
来てよかった、
うん、来てよかったって言ってくれたんだよね、頑張りなさいって言ってくれて、
泣ける、
そう、もうね、だからサンビーム事務所に入る前だけど、そうで、まあ今ではねちょっとずつこう自分の周りの人に、うん、娘こんな舞台出るんですよ、見によかったら見に来てくださいって言ってくれたりとかもするようになったから、本当に応援してもらって、うん、今があるなって、
もう今じゃもう自慢の娘ですよ、
いやそこまではまだ言ってないと
思ってだからでもさ、うちの娘出ますか言わないよね、
そうね、ありがたいなっていう感謝の気持ちをね伝えたいなと思って、あ、今年の誕生日に初めてぐらい母親に産んでくれてありがとうって目を見て言った、
すごい
なかなか言えないよ。
なかなか言えないよ。
なんかね、やうん、言いたくて。
それは言おうと思って、あの挑んだの、挑んだというか話を。
うん、言おうと思ってじゃないね。なんか車で駅まで送ってもらったんだよね、その日。うん、で降りる瞬間に、私のその誕生日で、そう。あ、お母さんありがとうっつって。
いや、お母さんそれ帰るの泣いてたのに、伊藤ハンドル握りながら、
えっ、はにかんでた。
でもまゆちゃんが今うるうるしてる、
もう泣ける。
ふだけで泣ける。息子に言われた日には泣いてた。
そうだね、
泣いてる。
あら、じゃあまあそんな気持ちを込めて、あの沢田千佳子さんのね、うん、私たちもちょっとゆるりらもご縁がありますけれど、うん、ありがとうっていう曲があるんです。
はい、
はい、でちょっとねこれを皆さんにも聴いていただこうかなと思います。
涙が止まらなくなる、
はい、
ね、なんでこれ映像
撮
ってないんだろう。
ラジオだからね。
ラジオだ
から泣ける。
はい、聴いてください。沢田千佳子さんでありがとう。
素敵なセリフ心で言うもの、私を誘えてくれたその辛抱強い愛、嘘も偽りもなく、
ちかこさんのありがとうを聞いていただきました。さあここからはこの人の登場です。イエーイ、あーさちゃん。
はい、岡村あさみです。ゆるりらの一員です。
ゲストではない。
はい、ゲストではないです。本当にあのいつもありがとう、みんな。
やっと4人で
会えた。
超嬉しいよ。
なかなかね、電車のこう長時間移動がうまくできずに、
まだね、
遅くなってしまいました。
今日はデビタンも一緒に、ゲスト、ゲスト、デビタンです。
初だね、初ゲストだね。
では、
はい、
では、
では
今年の振り返り、
振り返りを、
振り返り、いやもう今年は、年が明けて出産が分かり、
うん、
もちろん初めてのことで、うん、もう妊娠と出産で1年が
そりゃそうだよね。
なりました。もうやっぱ仕事もやっぱりね、できる範囲にどんどんなってって、どんどんこう今までと違う生活時間というか生活スタイルになって、初めてのことばかりです。今も、ま
あ、あー、デビさん元気ですね。
みんなに会えて嬉しい。
すごいニコニコ
喜んでるね。いきなり初めて会ったのに、まあね、キーちゃん前来てくれたけど、ご機嫌だね。よかったね。やっぱ分かるのかな、いろいろ。すごいね。
まだこのベビタンがお腹の中にいるときに、あの8周年の、
そうね、
ゆるゆるな
8周年のあの時の
コンサートやりましたね。
コンサートは結構鮮明に覚えてますね。
まあ今年だと、
まあ今年だ
と。確かにね、確かにね。
でもやっぱ動きもね、制限されてきてる中で、ね、大変だったと思う。
結構お腹大きかったよね。
あれ何ヶ月になる
の？4月の終わりだったから、
安定期には入ったんだ。お腹がちょっと大きめだったんだろうね、きっとね。ねえ、本当に無事に今日迎えて、ね、みんなにも会えてよかった。あっという間の、なのでなんか長いようで、あっという間、
でももう朝ちゃん復帰してるんだもんね。
びっくりした。そうね、まあ、地元で、うん、地元でです。
やっぱり子供を産んでからなんか変わったのかしら、なんか歌とかなんかよく言うじゃない。
って言うよね。なんかでも妊娠後期ぐらいからお腹の重みでなんか体の中の体幹じゃないや、なんていうの、丹田、
丹田、
中心がなんかずっしりしたような気がする。精神面はまだね、なんかあの泣いてたらどうしようとか、まだなんかアップアップしてるから、なんともわかんないけど、体としたら、うん、なんかちょっと変わったような気がする。いいのかどうかは、これからどうなっていくかは分かりませんが、
ね、
ゆるりらでもね、
ゆるりらでね、ほんと、日数日楽
しみです。日数日来て
くれて
ます
か。
参加しちゃった。何が
確かに気が気じゃないもん
ね。なんかね、ね、家族がね、誰か他に見ててくれたりしたらいいけどね、ちょっとそうじゃないかもしれないから、
じゃあ楽しんでもらえるように頑張りましょう。なんか子供が生まれてから今後こういうことを活動していきたいなみたいな、来年の目標というか、そういうこういうことも挑戦できたらいいなみたいなことはありますか？
そうだね、そうですね、やっぱ、まあ、子供と参加できるものをいろいろ探して、したいし、なんだろう、まだ全然考えてないな。
いいと思います。
ね、なんだろうね。
その家できっとね、なとちゃんの歌を聴いて育っているのだろうから。
そう
だ
ね。
羨ましい。羨ましいか、みんな。
音感のいい子に育る。
どうだろうね。
あとまゆちゃんのさ、お子さんも。
ね、
う
ん、
すごい歌うまい
だもん。そうだね、歌はきっと得意。
ていう感じなんだろうね。
うん、
本当その子その子で向き不向きとね、得意と不得意がやっぱり3歳ぐらいになってくるとはっきりするんだなっていう感じがしますね。興味のあることないこと。
今のところはめっちゃよく喋るから、どんな性格になるんだろうって感じ。
おしゃべりくん。
一人でよく喋って。
参加してるんだよね。
そうだね。ね、ありがとうね。
ラジオに
突然の声はね。やってくれてるんだね。
うん。
ね、
じゃあ。
ね、はい。
また。
また楽しみに、これからまたみんなとできるのを楽しみに頑張ります。
はい。
はい。
では
。はい。ありがとうございます。
でした。
はい。ありがとう。
はい。ゆるりらを振り返りましょうかね。
ゆるりらは、あれはいつだったっけ、最後にやったの。
最後に4人揃ってやったのは
今年の4月、
うん、あ、今年、
あ、
ごめん、
じゃなくて
続けて
今年の4月に、うん、パペラというカレー屋さんで、
うん、8周年の
そうですね、イベントじゃない、イベント、
ゆるりらの歩み、1年目の私たち、
ゆるりらの足跡、間違
えちゃった、ゆるりらの足跡、
そうそうそう、
8年目の私たち、
そうそうそう、やりましたね、
やりましたね。
今までの作品の中から曲とかシーンを、うん、
抜粋して、抜粋
で過去の作品を紹介しながら、
うんうん、
舞台を作って私たちを振り返るみたいな、
うん、
ことを一部にやり、二部はオリジナル曲のライブ。
うんとね、
逆だね。
一部があれだよね。みすずやったの。
そうそうそうそうそう。あれ？
え、今年今年ちょっと待って。
みすずやって。
そうだね。
みすずやって。う
ん、で二部でそのいろんな8年の私たちを振り返りながらの、うん、まあライブ。
そうだね。
そ
うか
そ
う
か。シーンを撮影しながらのライブやったんだわ。結構たっぷりだったよね。
たっぷりやった。そう、みすずというのは金子みすずさんのね、
うん、
詩の詩を、まあ、舞台化というか朗読しながら舞台で朗読パフォーマンスというのを私たちが長年、長年、長年、もう8年、
そう、
8年目だからもう7年ぐらいやってるよね、
結成した年に作ったからね、
そうだよね、最初はね、
そう、いろいろアレンジを加え、やる詩を変えたりしながら金子みすずさんの詩を、うん、のパフォーマンスをずっとねやらせていただいているんですけれども、ね、
歌にしてみたり、うん、踊りをつけてみたり、うん、ね、ただ朗読するだけもあったり、
うん、あれはなんかやり続けたい気持ちがあります。私は、
私もです、
うん、
なんかさ、あれ場所とかさ時期とかによってさ結構いろんなアレンジがあるじゃない、
うんうんうん、
だからなんか毎回こうやっても同じものはならなくて、
うん、
すごい新鮮な気持ちで取り組めるよね、
うん、そうね、あの4人でやってたバージョンもあるし、
うんうん、
私さっきと朝ちゃんと3人でマンダラっていうライブハウスで
やってた、
3人バージョンでやったこともあるし、
あ、ね、
あと朝ちゃんと2人でやったバージョンもあって、
うんうんうん、
冬やった時になんか結構雪関係の詩を入れてやってみたりとか、
うんう
ん、なんかね本当面白い
ね、
うんうん、
いろいろできて、
合唱曲を歌ったり
ね難しいんだよね、合唱曲、
難しいけど
でもすごい素敵なんだよね、
う
ん、
そうそう
そう、そんな一部と
二部
はゆるりららしい、
なんか主題歌、あ、なんかさ、ゆるりらの曲をオリジナル曲を集めたらさ全部がエンディング曲すぎて二部まとまらなかったんだよね最初ね、
確かに
どれも誰もが壮大になっちゃったりとか、全部これで終わりそうな曲ばかりだから
毎回結局最後の曲を作ってたからね、
そうだね、
からね、
うんうん、
どれもエンディングだもんね、
どうしようってなってケイちゃんが作ったさスタートって曲あるじゃん、
うんうん、
はい、あれがあるおかげで、うん、ちょっと助かってるよ、
そうだね、
始まりの曲ができ
たから、オープニングね、
オープニング
2幕の幕開けもそれで始まったもんね、
そうだね、
そっからが ね、エンディングがばっかりでも
う、ね、まあね、まあでもそういうスタイルでやってきたからしょうがない
確かにこう、ね、抜粋するときに、あ、この作品見たいなと思ってもらいたいっていうのはあった、
脚本家、
ね、あで
そうやってちゃんと
美味しいところを
見せて、
うん、あこれ続き気になるだろうなこれとこれの間はどうやってこの女性は成長したのかなとか、うん、実際に見たいなって思ってもらえたらいいなって思ってたから正解
成功成功している。
大体なんかその作品のオープニングとエンディングをやってるような気
がする間をね生まれ
て、ね、そうそうそうそうね、そんなのやりましたよね、うん、
楽しかったです ね、 楽しかったね。
あとさあの時の一番最後、うん、2回公演したじゃん、
うん、
それの2回目のこう1人ずつのコメントの時に、うん、朝ちゃんが、うん、今お腹の中に赤ちゃんがいて、
う
ん、あ
そうだったね。
でなんかっていうそのコメントにねなんか泣けてきちゃって4人ともね歌がボロボロだった
ダメな
4人で泣いてるからあの録画してるじゃん、うん、あれを見直したらあのね、あのシーンを生で見てたらもう感動的なのよ。
そうだね、
多分お客さんもみんな泣いてたし、うん、でもあれを冷静な目でビデオを見ると、うん、歌はボロボロだしみんな大泣きしてるし
ひどい
本当にね後になってちょっと笑えた、
うん、
号泣してるなみたいな歌えてないなみたいなついねつい泣いちゃうんだよね。そう私たちのね
4人の悪い、まあ、いいところであり悪いところ
で涙もろい
しかも、ね、1人が泣き始めるとねみんな
もらえ泣きしちゃう
です
いやいや最初から
じゃない
です
か、まあ、
でも年とともにより加速してるよ
ね、うん、してる
涙腺はどんどん弱まってる
どんどんもう舞ちゃんなんてすぐ泣いちゃう
からそうさっきも ね
本当
でもなんかあの初演のおばあさんの箱って最初の作品の時なんかは、うん、一番最後みんな号泣しながら、
ね、ああそうだったねあんで好きだったもんあの終わり方が好きだった
言ってくるやつでしょ
奇跡的にさ、うん、本番前日の中に決まったんだよね
そうまとまんなくて、ね、
終わり方がまとまんなくて、うん、どうしようどうしようって言ってて、もう誰の意見だったか忘れてしまったけれど、うん、こうやってみたらみたいなところでやってみたら
いけちゃ
ったこれだーってなったんだよ ね、
なんか元になってる本があったんだけど、うんうん、その作品のストーリーからはちょっと離れて、うん、あの何一人の落ち込んでる人を周りの人が言葉と、うんまあ、気持ちで、
プラスの言葉で、
あのプラスに持っていくっていうのを嬉しい、楽しい、うん、大好きっていう、う
ん、ドリカムじゃ
ないよ。でもドリカムの曲からちょっとそうを得た。
あ、そうだったっけ？
うん、そう。
そっかそっか。
じゃあプラスの言葉ってなんだろうって言った時に、うん、嬉しい楽しい大好きじゃないって。うん
そうか、それで最後ありがとうって締めるんだよね。
なんかまゆちゃんか誰かが、
そう、私が落ち込んでる人
で、なんかそう、なんかすごい、
そう
なんか
で最初はあのマイナスの言葉をかけられるんだっけ、うん、私が言うの、
もう最初から
私からずっと言ってるのか、うん、嫌いとかね、うん
うん、で周りでなんかバカみたいに嬉しいとか嬉しいとかって言って
そうだ、
だんだんねこうまゆちゃんにかけていて、
そ
うね、で
その言葉で心が通い合ってっていう、
う
ん、
そういう
シーンでした ね。そもそもその言霊をテーマにしたような題材だったから、
う
ん、その本編のストーリーとは別だけど、うんうん、言霊の大切さを伝えるみたいなシーンを最後に持ってきたんだ ね。
私たちがすごく伝わったよね、やりながら。
確かにそうだね、
確かにね、そういうことかみたいな、うん、なんか言葉で説明できないなんか感情が溢れてたかな、なんとも
初めての体験だったかもしれない。心が通い合うって、
う
んまあ、お芝居 の、うん、あのインプロとかさ、
うんうんうん、
なんかねそういうお稽古とかではあるのかな、うん、あるのかもしれないけど、
なんかあるだろうけれどね、なかなかそこまで実感できることって、うん、
ないよね。でふとこう最後に客席見たらお客さんみんな大号泣してるみたいな
みんな泣いてる、
すごかったよね。自分たちもそういう結果になると思ってなかったから、
うんうん、
そうそんなことがありましたね。
奇跡の体験
面白いよ、そういうのって本当に面白いね。
なかなかね、うん、そうこの間 の、 その4月にやった作品の時は澤田千佳子さんが1日目はね、
う
ん、ゲストに来ていただいて、
しかもさ、なんかぜひ
歌わせてくださいって、
まさかと思ったよね。
なんかやりますって公演を、うん、公演情報を公開したら、うん、まず最初に千佳子さんからご連絡があって、行きたいです、うん、
そして一曲一緒にコラボしてもらえませんか、ね、
びっくり、
夢のような。
いや本当です
よ、ちょっと大変大変大変みたいな
本当だよ
そんな、
そう
ね、
でもずっとね、あの言ってくださってはいたんでね、ゆるりらとまた一緒に行って、うん、その1回コンサ、1回2回かコンサートにゆるりらとして出させていただいてからずっと言っていただいてるけど、
うん、なかなかね、
ね、実現はしなくて、
でもすごいずっと気にかけてくださってた
ので、ね、うんうん、本当にすごくこう褒めてくださるじゃない、ゆるりらのことを、うんうんうん、その気になるよね。
いいな
私たち天使なんだみたいな、なんかすごいよく天使とか天女とか
言われるから天女って言ってく
れ
る、
ね、
そうそう
そうって乗っかるか
いつまで天女でいられるかしら
そうありがたかったです ね, ね,
ですね。
でちかこさんのね、冬の蛍という、
うん、
曲をちかこさんがぜひ歌いたいですと、うん、いうお話だったので、ね、じゃあそれに振りをつけたり、うん、ハモったりして、うんうん、ゆるりらプラスちかこさんで一曲やらせていただこうということになったんですよ ね, ね。
ピアノ伴奏も旦那様の、
うん、
そう小野沢敦さんが、
ね、一緒に見に来がてら最後に
本当に
贅沢
あれはなんか見ていたかったな、
あお客さんとしてね
すごいなんかね、あのやっぱりさ、オーラなのかな、なんかわかんないけど、ちかこさんとかってすごくもう場がちかこさんのものになる、
わ、
うん、
かる、ね、空気が変わる、
歌い出した途端に、
うんうん、入り込む感じになるよ、ね、
その世界にお客さんごとというかもう会場ごと、
ね、包み込まれる、
そのもうちかこさんの世界になるっていうのは本当にね、まあ、お客さんとしても体験してるけれど、うん、実際一緒にステージに立ってても、うん、そういうことってすごく感じましたよ、うん、その力って何なんだろう、
うんうん、
でも前ねおっしゃってたよ、なんか自分がステージに立つ時は、うん、もう絶対魔法をかけるよって思って歌ってるって、
うん、
ここにいる人たちに自分は魔法をかけるつもりでというか、うん、もうかけるっていう心意気、うん、なんかちょっとそんな言葉ではなかった、なんかちょっとそんな心意気なんていう言葉ではなかったけど、うん、もうそういうつもりでステージに立ってるっておっしゃってたんで、あもうこれそれが本当にその通りになって、うん、みんな魔法にかけられてるし、うん
うん、あとねよく歌セラピーっていう言葉を使われていて、だからその歌の力で癒すっていうことを多分目的にされてるんだろうなって思う、うん、で言霊だから、うん、言霊届けますよってもう、うん、ずっと言ってらっしゃるし、ブレない
それが、
そうだ素晴らしいなって思いますね。
思いますね。
またご一緒したいですね。
ねえぜひ。
本当に、はい。
せっかくなので、あの時に一緒に歌わせてもらった冬の蛍を皆さんにも聞いていただきましょうか。
は
い、
そうですね。
そうですね。
私たちのコラボ入りでいいですか？
いいですよ。
もちろんです。
では、
はい。
あの時の音源を、
ライブ音源を、はい。
で気になった方は、まさわちかこさんのオリジナルを聞い
て、そうですね。
そうですね。
はい。じゃあさわちかこさんの曲をゆるらとコラボした冬の蛍聞いてください。
Thank you. さきえの一言英会話ドドン英会話やるって発言したので、
はい、
やります。
はい、すごいね、有言実行偉いね。
いくぞ。
はい、
Please keep in touch、 どういう意味でしょうか。ドン
質問形式
もうね、ここに書いてあるから読んじゃったね今後もよろしくお願いいたします。
そう、
だそうです。
今日のメッセージ
覚えて帰りましょう。
覚えて帰りましょう、はい、いきますよ。
はい、
Please keep in touch repeat after me
Please keep in touch
one more
もう一回やらせるんかーい
いくよ。 Please keep in touch repeat after me
Please keep in touch。
お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとう
ございますこれやってきますから毎回。わかりました、
はい、
じゃあボキャブラリーを増やして
ね、
はい、楽しみにしています。
はい、頑張りますじゃあ最後に、
はい、
来年の抱負を言おうと思ったがちょっと時間が来ちゃったので、
うん、そうですね、
1月にやりましょう。
今年の抱負という形で、う
ん、はい、はい、
それでは、
はい、これからねもっと寒くなって、
はい、
風邪なんかも流行ってますけど、
です
ね、
皆さん暖かくお過ごしください。
はい、大事。気をつけて、ね、また元気に、
うん、
来年、
はい、
お目にかかれることを楽しみにしております。
はい、良いお年をですね。
そうですね。
本当だね。今年20日も良いお年を
言います。あ、そうだね。うん、
じゃあみんなで言いますか。
みんなで言います。うん、
そして、
あ、最後は、
え？
光
で、
でお別れしましょうね。
はい。
それでは皆様、
良いお年を。青い空の微笑み
に